さて、これからはすでに述べた観点を、まあ、実際にどう生かすかという部分になります。まあ、応用問題ということになるわけですけども、まず32ページのところをご覧いただきたいのですが、今話題のアベノミクスですが、これに関しては、まあ、新聞、雑誌、それから書籍、まあ、そこら中に溢れ返っておりますので、ここでわざわざこれを繰り返す必要はなさそうだと思います。で、ここに簡単な図を示しております。金融の矢、財政の矢、成長の矢、この3本の矢がここに描かれているわけですが、まあ、今はマーケットはこの金融の矢を見ながらそのインパクトにまあ湧き返っているというところだろうというふうに思います。しかし私は今後国土強靭化計画の遂行といったものを含んだ財政の矢に注目しております。公共投資を含めた建設サイクル、つまり今日お話ししたこのクズネッツサイクルへの影響が極めて大きいというのがその理由になるからです。それから、成長の矢にもこの長期波動の観点から大いに注目しております。先ほどご説明したように、コンドラチェフサイクルの上昇局面を牽引する発明発見をこう生かす分野に優位性を発揮するような戦略というのはやはり非常に重要なことだろうと思います。で、この特に成長の矢に関しては、まあ、アベノミクスの第三の矢ということよりも、まあ、長期波動の観点から、まあ、成長の原動力ということで、まあ、探ってみたいということで考えております。例えばこの日本のコンドラティフサイクルの局面ではなくて前のサイクル、一番の大底は第二次世界大戦が終わった1945年でした。そこから1975年まで、まあ、正確にはオイルショック73年ですから、そこまで懐かしの昭和なんですが、この上昇局面をコンドラティフサイクルの上昇局面を支えた技術という点で探ってみると、例えばその前のサイクル、つまり終戦までにこの芽吹いた例えばトランジスタ半導体というのが、その終戦後のコンドラチェフサイクルの上昇局面に非常に大きな、まあ、威力を発揮したという意味で非常に重要だったわけです。同じような考え方で、このコンドラチェフサイクルが大底を打つような過程までに見えているこの様々な動きというのを次のこの上昇の中での牽引役となるものがそこにはあるはずですから、それをその可能性のあるものを並べ立てたということになります。ここでは成長の原動力としてこれ1から8まで書いております。8つほど絞ってあるわけですけども、この他にもあるかもしれません。これを見出そうとするのは投資家としての、おそらく楽しみ。それでは次のテーマに行きたいと思いますが、まあ、ここからは注目している分野の銘柄ですね、についてお話をさせていただきます。ショーボンドホールディングス、去年あるいは一昨年ずっと推奨銘柄に入れておりまして、株価的にもスタートのところで触れました、相当に高いわけですけれども、まあ、この接着剤メーカーを源流とするコンクリートの構造物の補修工事のパイオニアで、まあ、最大手、まあ、これはクズネッツサイクル、建設サイクルの上昇局面では投資対象からやはり外すわけにはいかない。で、今回は修復というところだけじゃなく、この写真にあるのは橋梁ですね、橋ですね、これの落下防止装置ということで、この干渉チェーンも作っているということで、こんなこともやってるんだということで、載せましたけれども、まあ、このクズネッツサイクルを加速する、いわゆる老朽化したインフレの修復が非常に重要であるということを考えた 倍で、特にこの公共予算そのものっていうのは必ずしもふんだんではないわけですから、こういった小ボンドの持っているこういうテクノロジーを使ってコスト的にも効率的な修復をしていくということで、ここにはまだ大きな成長のポテンシャルがあるというふうには。